短歌の習字法、掛け言葉。お久しぶりです。さすがに覚えながら進んでいますから、少々手紙を差し上げるまでに時間がかかってしまいます。だいぶ夏めいてきました。私のマンションからの眺めも、ここは決して澄んだ大気の望むべくもないところではありますが、澄んで明らむくらいの夕焼け日和が増えてきたような気配です。それにしても、夕暮れは秋というよりも、この辺りでは本当は冬にならないと、澄み渡るような夕日には出会えません。そんな時は、ふるさとをわずかに恋しかりけり、といった気分です。さて、今日は第3章の、掛け言葉についてです。これは私の歌ですが、書籍の説明に従って、夏川のよどみもなくて流れゆく、涙任せの恋もあります。と、涙が同じ意味のまま、上の句にも下の句にも二重にかかるようなものを、講義の掛け言葉と考えてもよいでしょう。しかし、和歌の習字法としての掛け言葉は、二つの別の意味で重なり合うものです。それでは、掛け言葉が発達した古今集の中から、時代を三つに区切って見ていきましょう、というのが書籍の解説です。私たちもちょっとだけ、それを追ってみることにしましょう。まずは、読み人知らず時代の掛け言葉です。かがり火の影となる身のわびしきは、流れて下にもゆるなりけり。かがり火の水面に映る影となってしまったようなわびしさは、流れては下に燃えるばかりなのです。そうして、水面に映る我が身のつらさ、涙は流れ落ちて、それでもなお燃えているばかりなのです。流れてが、流れてと、泣かれての二重の意味を持つばかりでなく、文脈自体が、それによって二重の意味を付与されているのを見ることができると思います。簡単に言うと、流れて下に燃ゆるなりけりが、流れて下の方に燃えているかがり火の影とも捉えられるし、涙が流れ落ちてはまだ燃えている我が身のわびしさとも捉えられるのです。次に、六花仙時代の掛け言葉です。六花仙とは、古今和歌集の序文のところで、やんちゃ者の紀貫之が言いたい放題に批判している、貫之の一つ前の代表者たちの時代で、有名な小野小町の歌も、そこには収められているのです。花の色は、移りにけりないたずらに、我が身をに振るう眺めせしまに。ここでは、振るに、雨が降ると、時を振るという意味が、長めに、長雨と、眺めるの意味が、それぞれ掛け言葉として組み込まれていて、そのため下の句が、私が世の中をうかうかと経つつ、眺めている間に、という意味と、私の住む世に降る長雨の間に、という意味が、どちらかが虚飾でもなく、両方とも真実として収められているのです。するとまるで、上の句が自然描写にも捉えられ、一方では、花の色に己の美貌を委ねているようにも思われ、本来であれば、長文で説明が必要になるだけの内容を、和歌の中に収めることができるのです。しかもそれだけではありません。一度、その意味を捉えると、唱えるたびに、二つのイメージが、 どっちつかずに頭に浮かんでくるので、心地よい言葉のトリックに酔いどれるような愉快さえ芽生えてくるのは不思議です。二つの条件が同時に捉えられて、心の中にシンクロするような不思議な感覚があるわけです。さらに書籍から、選者時代の和歌、これは紀貫之などの当事者時代の歌という意味ですが、その中から紀貫之本人の歌として、初狩りの泣きこそ渡れ世の中の、人の心の飽きし受ければ、ここでは泣きが初狩りの泣きと自分が泣きという掛け言葉であり、同時に秋が季節の秋と飽きるの秋の意味にかかります。初狩りの泣き声こそ空を渡れ、世の中に住む人の心に秋が悲しいのだから、という意味が情景として設定されていて、それを舞台に初狩りの声ほどの私の嘆きさえ一緒に空へと渡って行け、世の中に住むあの人の心にも秋が来たのを悲しむように、という最も伝えたい思いを乗せたのだと見ることができると思います。そうしてみると、例えば花の色はの和歌も、伝えるべき思いを表現すべき情景の提示をもう一つの意味がそのまま担っていると見ることも可能で、掛け言葉とは伝えたい思いを語るための舞台装置としての情景と、そこに語られるべき俳優のセリフ、あるいは歌い手の心情を同時に表現するという究極の奥義であると言えるかもしれません。それだけに、失敗すると私が序言葉のところで見せたような雨だれのような失笑の和歌が生まれもするというわけなのです。おそらくこの技法を肌身に感じることができるかどうかは演劇的な感受性の問題であり、情景の中で発せられる言葉としての和歌を楽しめるくらいの感受性さえあれば、今の人にだって意味さえ理解できれば十分に楽しめるものかと思われます。そんな面白さを知らない人だかりが生まれてしまったのは、詰まるところは学校の教育システムがあまりにもお粗末であり、教師自身が和歌への感受性などまるでなく、それどころか趣味の向上など知る間もなくて、大人になったような方々もいたりと、つまりは和歌という創造的行為へこそ還元させられるべき事柄を暗記物として意味の説明に終始するのが原因かと思われます。あんな干からびた教育方法によって、授業時間を増やそうが、あるいは減らそうが、本質的な解決には結びつかないのではないでしょうか。私は学生時代のあらゆる授業を思い返すたびに、なんだか頭がぼんやりしてくるのです。さて、私のいい加減なまとめですいませんが、書籍においては和歌が31字の定型であることが、定型の中の掛け言葉の二重の意味を必然化させ、つまりは聞き手に容易に把握されうる状況を生み出し、それによって偶然が必然化されるとしてあります。つまり開かれた三文の世界では、言葉の二重の意味など次の文脈に押し流されて、和歌のような枠に閉ざされた言葉みたいには抽象性を保ち得ません。そうして定型の中で、この部分ではまとめがなされるだろうという枠構造の必然が、二つの意味を一つの枠組みに封じ込めるアシストをしてくれているのです。それから書籍においては、筆記されることによって文字から得られた見た目の類似性、同一性の喜びに目覚めつつも、 根本はやはり発音される。言葉として読み上げられることによってこそ、二重の意味のトリックが効果的に再現され得る。声の芸術の技法であるということが説明されています。それではまた、いくつかの和歌を試みて、今回の終わりにしたいと思います。夜と街が掛け言葉。星の頃、夜と言います街明かり。仕事帰りのあの人の影。風が掛け言葉。風でまた、うなり声する寝室の窓辺嵐も今宵峠か。カラスが掛け言葉。夕焼けに餌取り戻れば泣きしきる。カラスの嘆き、こらよいずこへ。変身が掛け言葉。変身もなし得ないようなヒロインの探してばかりの恋の一文字。気の実気のままが掛け言葉。山道を踏むのわきさえものとせず、気の実気のままあるたくましさ。PS 個々の使用についてのお話ですが、確かに名詞やそれに類する表現ですと、例えば一度、夕まぐれの意味さえ覚えれば、現代の言葉とも馴染みやすい便宜がありますね。また、ぬやずなど、知らぬ間に、知らずのうちに、わからずや、わからん。現在比較的使用しうるものもありますし、イオン瓶の元となった木などは、かえって美しき表現として、時折使用されることもあるくらいです。美しき青き怒鳴う。嬉しきことは良きことなんて言いますけれど、こうしたものはもちろん全ての場合ではありませんが、完全な現代文の中にすんなりと入っていける親和性を持っていると言えるかもしれません。私はむしろ動詞や助動詞などの活用語の使用において、特に違和感を引き起こすのではないかと考えています。結局は、今日、どの程度使用されているかという問題に還元されることとは思いますが、不明の名詞などは、何かしらの名詞であるとして、文脈に関係せずに読み飛ばすことができますし、意味さえわかれば、たちまち明示化されますが、文脈を毎回毎回形を変えつつ動的に構成するような他の部分においては同じようには把握しないものと思われます。例えば否定の図などはしばしば使用される一方で、月は宿るのだろうなんていう表現を安易に月宿るらんとしたり、なりぬべきかななんて現代文の文の運びの中に持ち込んだら、文体自体が不自然になってしまうからです。もちろん和歌のすべての部分が当時の文体になってさえいれば何の問題も生じないのですが、男友達を励ましているなどと続けるから問題が生じてくるわけです。2009年9月14日。